想のユーモア、ユーモアの思想。
はい、それでは始めましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、マザーテラスは定例読書会思想のユーモア、ユーモアの思想のユーモアの思想編が始まりでございます。
はい、
はい、マザーテラスでございます。お願いいたします。
お願いします。
はい、このイベントではですね、普段哲学芸人なんてね、大風呂敷敷いてやってるっていうね、何なんでしょうね。
そうですね。
もうこのやり取りもすでにテンプレートになってるね。ダメですね。こうやって人間ってのはものを考えていかなくなるんで、
はいはい、
悪い新鮮な気持ちで、なんか新しい、ね、キャッチフレーズを考えましょうね。
そうですね。
まあまあ、そんな前工場割としてそういうふうに、普段ねライブに出てる私がたまには思想的な話をじっくりしようじゃないかということで、哲学書の紹介をする思想のユーモア編と、ちょっと漫画とか、アニメ等の作品解釈を通じて思想っていうのを語っていくユーモアの思想編っていうのを月2回ほどやってるんですけど、今日はユーモアの思想編の回でございまして、
はい、
はい、でこのイベントはですね、毎回アシスタントをつけておりまして、そのアシスタントが、はい、こちらの方でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、
島田だよ。
はい、決まりました。
今日は上手に決まりました。ありがとうございます。
上手下手は何で決まるんです
か。何ですか。
ちょっと声の張りが今日は良かったとか。
あ、そう、そうですね、自分の中でやっぱ採点がありますから、毎回。
何点ぐらいですか。
今日に関しては96点。
残りの4点は、100点満点ですか。
そうです、100点満点です。
なんか1000点満点かなとか。
いや、1000点じゃない、だったら低すぎますから。やっぱり昨日の自分を超えていこうっていう、過去の自分を超えていこうっていうコンセプトで、
その100点だと怠慢、そうですね、超えてしまうから、
そうですね、
ちょっとやっぱり少ない点をつけてて、
そうですね、M1 の審査員と同じ感じ。
困りますからね。
はい、
なるほど、はい、そういうことです。
いきましょう。
そうですね、このバーサル的に先行きも見ずに、
はい、
フランスの貴族みたいな、そうですね、今日お話するなんか、
もう毎回なんかそのね、お話しするテーマに合ったなんかこの人間性出しちゃいますね、
は
い、僕ね、
まあ出しちゃってますね。ちゃんとこっちは考えてるんですけど。
すいませんね、合わせていただいて
ということでございましたね。はい、ではですね、花粉も飛ぶこの3月、春も近い時期に、今回取り上げるお話はですね、
はい、
池田理代子先生のベルサイユのバラでございます。
お、
はい、もうこの話はね、もう漫画というかアニメというか、もうそういう業界にとってもう知らなきゃダメだろうっていうお話なんだと思うんですけど、多分ね、古典中の古典と言われています。
そうですね、
はいはい、ただ僕もほとんど知らなかった、名前だけ知ってるのと、たまにあれじゃないですか、テレビで定期的にこのアニメがすごいトップ100みたいなランキングで必ずって、あるそうですね、ベルバラは出てくるっていう、あとはその宝塚歌劇団で、必ずやるっていうような、
そのイメージ強いですよね。
そういうことなんですけども、島田さんはどの程度の知識でもって
ベルサイユのバラですか。はいはい、そのタイトルぐらいですよ。
立てるから、
もういや分からなかったです。
なるほど、はい。それに関しては期待通り、僕の見事、で調べもせずに来ましたね。
そうですね。
ああ、さすがですね、はい。いいですね。
いや、やっぱ僕は、もうフラットな気持ちで聞きたいので、
なるほど、
あえてです。
なるほど、はい、あえて、ああ、いいですね。このね、なんかどうしようもないことで得意気になってる様を見るのがね、これ録音で聞いてる人には伝わらない、
はい、ものすごく今ドヤ顔しましたからね。
擬態語で表現したら、なんとふわーっていうか、ぶわーというか、なんて言えばいいんですかね、その、イライラする。
僕だって読みたいんですよ、本当は。でも、読んだらやっぱね、ちょっと偏った意見をしてしまうだろうっていう、
なるほど、
忖度です。
ああ、忖度。はい、ちゃんと、ね、こっちが料理してくれるだろうっていうね。
そうです。
そうですね、そういう忖度だったら別にいいですね。はい、そういう前提でやってる会ですから。
はい、
島田さんを楽しませる、これはスタンダードです。この人を楽しませるのがスタンダード
です。そうですね。
はい。
王様です。
だから、王様、そうですか、なんか、ちょくちょく。 テーマに沿ったことを言ってきますね。
マジっすか、
王様。
あ、すごいな、やっぱセンスですね。
センス
まあまあまあ、行きましょう。まあ、もう全く知識ないです。結構古いやつですよね。
はい、はい、
うんうん、
そうなんですよね。うんうん、あ、じゃあ、あの、ちょっとね、この前、あの、なんだっけ、哲学書の紹介の回で、
はい、
そうだな、あの、なんかね、実際の事件について、
あの
勝手に解釈して話してもらうみたいな、
はいはいはい、
そういうことをやったじゃないですか。
ドレフェス、あ、
ドレフェス事件っていう、ね、はい、取り上げた時に、ベルサイユのバラの概要を、
はい、
島田さんが思った通りです、
はい、
あの知識なしで、
はい、
あの語ってみてください。
当てちゃ、あ、当てちゃっていいんですか。
はい、ベルサイユで、あとこれは見ないでください。ホワイトボードは一切見ずに、
うん、でもベルサイユっていうぐらいなんで、はいはい、やっぱフランスを舞台にしたお話なんですよね。
今、はい、ホワイトボード完全に
隠して、はいはい、で、はい、ベルサイユなんで、
はい、
中世ですね。
中世、はい、
中世のフランスを、
はい、
のお話ですよね。
はい、
はい、で、ベルサイユを宮殿です。
ベルサイユ
はい、
宮殿、
はい、ベルサイユ宮殿でのお話です、
はいはい、お話、はい、
で、多分王様が一人いるんですよ、
はい、
で、王様が一人いて、はい、さ、ベルサイユ宮殿にはいろんな綺麗な女性がいまして、
女性がいて、
はい、はい、で、その女性が住んでる、そのいっぱい住んでるところでいろいろその女性の汚いおは、あの、その、うん、やり取りがあるっていう感じですね。はい、まあ、大奥みたいなやつ。
大奥。
はい。
大奥と。
はあ、大奥です。
なるほど。大奥。
大奥です。
大奥ですか。
はい。
SA の場合、じゃあ、本当のタイトルは大奥なんですね。
まあ、大奥です
ね。はい、結論。
結論、そうですね。
大奥、は
い、ですか。その女性の汚いところが行ったり来たり。
大奥はじゃあ、ベルサイユのバラなんですね。
まあそうですね、まあイコールみたいな
の、ね、なるほど、イコールなんですね。
日本版みたいな、
日本版は、なるほどなるほど、うん、
ベルサイユのバラ、日本版、
日本版。最終的にはどうなるんですか。
最終的にはですね、はい、最終的にはですね、あの革命が起きると思います。
革命が起きてどうなるんですか。
やっぱその女性も、はい、そのある程度の人権をみたいな、
はい、
で、その大奥みたいな、その牢獄だみたいなので解放されて、
はい、
すぐみんな実家に帰れるっ
ていう感じ。ちょっと面白いですね。女性の人権。
多分そういう、やっぱそういうなんかね、はい、
女性はみんな実家に帰れる、
はい、で幸せに暮らしましたとさ、みたいな。まあでも途中白馬に乗った王子様出てきますよ、
ね、
はい、
白馬の王子様、
はい、は出てきます、必ず、
はい、
はい、
大奥でも出てくるんですか、白馬の
大奥、まあその暴れん坊将軍的なのがいるんでしょうね、たぶん、
はい、ダー
ッダーッダーッ、な
るほど。だいぶ女性の人権とか解決するような話になるんですけど、はい、なるほど、わかりました、
はい、
あらまし、そういうものかどうかっていうのは、じゃあ照らし合わせて、
はい、
島田さんのその思い込みじゃないですけど、
はい、
それが妥当であるみたいなかっていうね。
いや、僕なんかこの話テレビで見たんで。
ああ、そうですか、
はい、あるはずなんですけど、
ね、全く知られたことないって言って。なんですか、その矛盾は。
見たような気がする
の。まあまあまあ、ここ来る前に白い巨塔を見てきたんで、偽証罪に問います
よ。やめてください。いや、まあ少なからず、ね、
はい、
こうね、遠からず、からず、
なるほど、
はい、まあいい、
いや、ね、それはこっちが判断する、勝手に、僕いらないですから、
ね、ズバリ当たっちゃいました、
ね、なるほど、
今回、うん、
じゃあちょっと、その実家にね、じゃ帰るまでのお話、はいはい、ベルサイユのバラを、はい、紹介していきましょうか、
はいはいはい、よろしくお願いします。
でね、まあ、話知らないのにベルバラがなぜ流行ったのかって言っても、まあ、ピンとこないんで、
そうですね、じゃあ、うん、
革命ってどういうイメージを持ちますか。
革命ですか。
まあ、結論言っちゃうと確かに革命が起こる話なんです
けど、ね、はいはいはい、ね、ほら、やっぱり、うん、ひっくり返るってことですよね。
ひっくり返る、
はい、で、分かりやすく言うと、今まで2が強かったのに、
うん、
あの同じ4枚のカードを出すと3が強くなるっていう、
うん、
一番弱かった3が一番強くなるっていう、
うん、
もう分かりやすく言うとですよ、
うん、 大富豪ですよって前置きがないと気づいてほしいですね。
まあまあまあ、それはもう。
オリコンもうそれは分かってるだろうって手で
実践しましたね。ヤホーですね。ああ、うん。だからか、そうですね。
ヤホーかどうか
は分からない。もう、下の人が上の人を、はい、引きずり下ろすというか、うん。
なぜその必要があると思いますかね、じゃあね。
うん、我慢ならないからです
ね。我慢ならない。
はい。辛い。
辛い。
はい。
辛い。もうそのね、いいですね。辛いの一言をね、走ってるその様に、何の辛さも感じないところがすでに自分の立ち位置を出して
ます。ありがとうございます。多分辛いことがもう我慢ならない
ことがあったんだろうと。
はい、多分、はい、やりたい放題
だったんだろうと、はい。じゃあまあそれもどうなのかっていうことを見ていきましょうか。
はい、
でね、まああの大体いつもやるのは作品を書いた人、
うん、
出された時代、
はい、
まあ、そういう背景みたいのを探りながら。読んでいった方が物語っていうのも解釈しやすくなるんだっていうことがあると思うので、はい、今日もそれをやっていきたいと思います。
で
この作者の池田理代子さん、
はい、
まあ、一応ベルバラって少女漫画のくくりには入るんですね。もともとマーガレットかなっていう雑誌に載ってたお話なんですけども、
はい、
これ実際今日のいる方でベルサイユのバラを読んだことのある人っていうのは
います
ね。もう多分もう少女漫画っていう括りにはもう入らないぐらいの大河ドラマなんですよ。
大河ドラマ。
大河ドラマ的な本当に
多くで、
まあ、歴史ものなので、うんうん、多くでかっていうんだよ。
多く的なことです
ね。多く的な、
まあ、大河と歴史
多くとねもうまた違うんですよね。
うんうんうんうん、
多くよりももっとなんていうのかね、はい、その、やっぱフランスの話なんで、
はい、
もちろん人間関係みたいなものの絡み合いはあるんですけれども、あのもっとあの話の展開が劇的です。やっぱ多くっていうのは、多くとベルサイユのバラの時代背景の決定的な違いっていうのは、
はい、
多くはやっぱり江戸幕府の徳川政権の中での時代じゃないですか、
うんうん、
そのやっぱ政権そのものっていうのが維持はされてて安定してる中での憲法術数のお話、
ね、
はいはいはい、特に女性の、ね、うん、多くの人たちの憲法術数の話だと思うんですけども、うん、あの安定してない時代なんですよ、
う
ん、
あ、そう、
今はまさにでも歴史上類を見ないような大転換をするまさに震源地のお話なので、その登場人物の運命とかそういうとこの変化っていうのは、うん、大奥に比較にならないぐらいの劇的なものがあります、
うん、はい、
はい、でこの池田理代子さん、まあもともとこの人はあれです、まあ、1947年生まれの漫画家の方で、
うん、
それで写真見たらね、これ池田理代子さんすごいやっぱ綺麗な人なんですよ。
うーん、
漫画やっぱなんかね、
はい、
やっぱこういうモチーフを選ぶ人なんで、これ写真わかります、
ね、あ、綺麗な方ですね、はいはいはい、
麗しい、やっぱりフランスを、
うん、
おフランスで生まれ育てる感じの、うん、やっぱり雰囲気をまとってる人なんですよ。
う
ん、
私の血はワインでできてるって言いそうです
よね。川島直美みたいな感じですか。
言いそう、すごいそんな感じの雰囲気の女性です。
やけどね、うん、言ったら怒りますよ、たぶん。あんな軽々しい女と一緒にしないでくれって言うかもしれない。わかんないですね。
わかんない。寺澤さんのイメージ
ですね。結
構難しい人なのかと。
でね、あの、この読書会でこれを取り上げる意味があるんだとしたら、
はい、
この人ね、あの、東京教育大学、
ま
あ、現筑波大学ですか、
うんうんうん、
の文学部の哲学科を出てしまうんですよ。
あら、
哲学科入ってる。でだからおそらく哲学絡みの勉強っていうのはすごいされてた人なんだと思うんですよ。
はいはいはいはい。
で本当は学者になろうとした人らしいんですけれども、
うん、
ちょっとまあもう半ば家出するような感じで学生生活を始めたらしいんで、
うん、
生活を全部自分で賄ってたと、
はい、
それで生活費が足りなくなってそれで漫画を描き出した人らしいですね。
あ、小遣い
稼ぎみたいな感じで、
ね、
すごいですよね、その
じゃあ、
ね、生活困ってじゃあ漫画描こうみたいな発想に行き着くかってならないでしょ、う
ん、あと本気で漫画家やってた人はふざけんじゃねえっていう話
です。話になるじゃないですか。
腹立ちますよ、
まあ、けどやっちゃったん
ですよ。学生乗りで M1 決勝行かれても困ります、
そうですね、ただ覚悟はやっぱ違うんじゃないですか。生活自分で立たなきゃいけないっていう状況の中で書くってなったらちょっとやっぱりね、奨学金もらいながらとか、
うんうん、
誰かにサポートしてもらいながらだったら、ね、ある種の学生芸人と同じですけども、
うんうん、
この人はもう本当に土壇場で、逆にね土壇場で結構やっぱりお金に困ってる生活があったからこそできた作品ではあったのかなっていうのはすごい思いますね。でなんかね、高校の時にこの人ね、マリー・アントワネットっていうね本を読んで、はい、そこからフランス革命の話とかに、ね、興味を持ったり語られてるんです
。はいはいはい、
は
い、
で、もうね、読んでみたら分かるんですけど、まあこれの作品自体は歴史の時代設定は仮ながらのフィクションなんですけれども、
うーん、
ただ実際起こった事件っていうのは大きい、
うんうん、
おー、カッコで語れるようくくれるような事件っていうのは実際に起きた事件で、
はいはい、
非常にねフランス革命とかを勉強するにはいい本ですね、
うん、
大まかにこういう流れがあったんだっていうような展開を追っていくには非常にいい書本で面白いですね、めちゃくちゃ面白いですこの本は、だからあとはこれがマーガレットに出されたの1972年っていう時代なんですよ、
うん、
で前回思想のユーモアで取り上げた暴力論という本ですね、
はい、
であれも社会主義の本だったんですけど、まあその流れでちょっと今日はこの本を取り上げてるっていうのもあるんですけれども、うん、ベルサイユの晩、まさにまあ、革命の本なんで、
はい、
まあ、近からず遠からずみたいなお話になるんですよ、
うんうんうんうん、
まさに1972年、3年って言ったら、
はい、
本当にもう学生運動とかも起こってる時代ですよね。だからおそらく革命だとかあっていうようなことっていうのが、
うん、
気分としてやっぱり興味が持たれてた時代であったのは事実なんですよ、
うんうん、
やっぱ全ての革命の雛形っていうんですかね、政治的な革命、産業革命とかありますけども、政治的な革命の雛形になってるものっていうのはやっぱりフランス革命なんですよ、
うんうんうん、
やっぱりそうなので、うんうん、今だって革命の話とかやってそんなに読者を引きつけるのかなとかって考える時があるんです。
そうですよね、全然だって現実味ない感じがあるので、
うんうん、そうなんですよ、
はいはい、
やっぱ高原総一郎さんとかなんかね、何かのネットニュースで書いてて、
うん
うん、朝まで生テレビとかを始めた時はやっぱり
うんうん、
左の陣営が強い時代だったけれども今っていうのはやっぱりもうちょっと右の陣営の方が強い時代だし、
うん、
ねえ、なんかちょっとも言いましたけども組合作ってる人を周りで見たことがあるかって言ってないって話になったじゃないですか、なかなかいないという話とか、
うん
うん、そうなってきた時のやっぱり受け取り方みたいなものも全然違うでしょうし、
うんうんうん、
っていうのもあるでしょう。あとはねえ、これは決定的に今とこの1972年の違いは何だろうとかって思った時に、
うん、
やっぱ女性の立場っていうのがやっぱだいぶ変化したんじゃないのかなっていうのはすごい思うんです、
うん、
これね、文庫本のベルサイユのバラをちょっと今回は集英社で出てる本を参考にしたんですけれども、必ず5巻出て、まあ、必ず各巻ごとに書評という解説が載ってるんです、
うん、
で林真理子さんとか、
うん、
内館真紀子さんとか、
はい、
もうゴリゴリのやっぱり女性強いぞみたいな感じのやっぱり人が書いているんですよね、
うんうん、
だからでね、ちょっと基本的には少女漫画だから女性やっぱメインの読者層に向けてハマるような本を書かなきゃいけないっていうことなので、
うん、
やっぱりその女性がメインになる本なのはもうそれは当たり前なんですけれども、うん
はい、
その女性の描かれ方ですよね、
うん、
その描かれ方っていうのもちょっと注目して見たら面白いかなっていうふうに思っているわけでございます。
はい、
はい、まあ、そう、うん、なんか明らかに、まあ、結論から言うとやっぱりまだまだやっぱ女性っていうものが立場的には社会的にはそんなに制約やっぱあったんだなっていうのをやっぱ実感するんですよね、
うんうん、
これをが受け入れられてこれに憧れを持ってファンになった女性が多いっていうのが背景ですね、
うん
うん、あとは解説読みながらそれは非常に考えて、まあじゃあどういうことなのかっていうことで具体的に、
はい、
ベルバラの設定とかを、うん、話の展開とかを追っていきましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。
Thank you.